聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ヨハネの福音書19章1節から22節、新約聖書224ページです。それでピラトはイエスを捕らえて鞭で打った。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫色の衣を着せた。彼らはイエスに近寄り、ユダヤ人の王様万歳と言って顔を平手で叩いた。ピラトは再び外に出てきて彼らに言った。さあ、あの人をお前たちのところに連れてくる。そうすれば私にはあの人に何の罪も見出せないことがお前たちにわかるだろう。イエスは茨の冠と紫色の衣をつけて出てこられた。ピラトは彼らに言った。見よ、この人だ。祭司長たちと下役たちはイエスを見ると、十字架につけろ、十字架につけろ、と叫んだ。ピラトは彼らに言った。お前たちがこの人を引き取り、十字架につけよ。私にはこの人に罪を見出せない。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。その律法によれば、この人は死に当たります。自分を神の子としたのですから。ピラトはこの言葉を聞くと、ますます恐れを覚えた。そして再び総督官邸に入り、イエスに、あなたはどこから来たのか、と言った。しかしイエスは何もお答えにならなかった。そこでピラトはイエスに言った。私に話さないのか。私にはあなたを釈放する権威があり、十字架につける権威もあることを知らないのか。イエスは答えられた。上から与えられていなければ、あなたには私に対して何の権威もありません。ですから私をあなたに引き渡した者に、もっと大きな罪があるのです。ピラトはイエスを釈放しようと努力したが、ユダヤ人たちは激しく叫んだ。この人を釈放するのなら、あなたはカエサルの友ではありません。自分を王とする者は皆カエサルに背いています。ピラトはこれらの言葉を聞いて、イエスを外に連れ出し、死刑し、ヘブル語でガバタと呼ばれる場所で裁判の席に着いた。その日は杉越の備え日で、時はおよそ第六の時であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。見よ、お前たちの王だ。彼らは叫んだ。覗け、覗け、十字架につけろ。ピラトは言った。お前たちの王を私が十字架につけるのか。祭司長たちは答えた。カエサルの他には私たちに王はありません。ピラトはイエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。彼らはイエスを引き取った。イエスは自分で十字架を追って、ドクロの場所と呼ばれるところに出て行かれた。そこはヘブル語でゴルゴタと呼ばれている。彼らはその場所でイエスを十字架につけた。またイエスを真ん中にして、こちら側とあちら側に、他の二人の者も一緒に十字架につけた。ピラトは罪状書きも書いて、十字架の上に掲げた。それには、ユダヤ人の王、ナザレ人イエスと書かれていた。イエスが十字架につけられた場所は、都に近かったので、多くのユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。それはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていた。そこでユダヤ人の祭司長たちはピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、この者はユダヤ人の王と自称したと書いてください、と言った。ピラトは答えた。私が書いたものは書いたままにしておけ。聖書の言葉は以上であります。今週金曜日が受難日、イエス様が十字架につけられたことを覚える日でありますので、今日はこの十字架の箇所を共に学びたいと思います。 まあ、かなり長い箇所をお読みしました。ですから全てを、まあ、細かく見ることはできませんが、まあ、この箇所からですね、改めてイエス様こそが事の王であるということ、まあ、そしてこのイエス・キリストというお方、この方が王であるということが、まあ、他の人間の王や支配者の王とどう違っているのか、そのことを特に確認したいと思います。ヨハネの福音書19章、突然この箇所を読みましたが、まあ、まずはこう、まあ、文脈というかですね、背景を少し確認しておきたいと思います。主イエス様は捕らえられて、この大祭司ですね、祭司長大祭司のところに、まあ、まずは連れて行かれます。そしてその後このローマ総督ピラトのところに連れてこられて、取り調べ裁判を受ける。まあ、ピラト自身はですね、この今日読んだ箇所でも何度かありましたが、イエス・キリストが死刑になるような罪は犯していない、そのことを確信いたします。そしてイエス・キリストを何とか釈放しようと努力するわけですけれども、しかしユダヤ人たち人々はイエスを十字架につけるようにと求める。まあ、そういう場面が今日の箇所ですね。で、まあ、今日の箇所を読んでいて、まあ、皆さんもお気づきになったかと思いますが、このピラトとイエス様と非常にこう対照的な姿ではないかなと思います。まあ、ローマ総督という立場、権威、権力を持っているピラト。そしてその前で十字架につけられそうになっている。そういう裁判を受けているイエス・キリスト。まあ、全くこう立場が違うわけですね。まあ、ある意味でイエス・キリストの方がこう裁かれる立場にいた。にもかかわらず、この箇所を見てみますと、まあ、どちらかといえば、ピラトの方が優柔不断といいますか、人を恐れ、いろいろなことに振り回されている。ある意味で弱々しい姿をしている。その一方で、イエス・キリストは何か毅然としている。そういうふうに見えるのではないかなと思います。この違いに今日は特に注目してみたいと思うんですね。9節のところですが、そして再び総督官邸に入り、イエスに、あなたはどこから来たのかと言った。しかしイエスは何もお答えにならなかった。そこでピラトはイエスに言った。私に話さないのか。私にはあなたを釈放する権威があり、十字架につける権威もあることを知らないのか。イエスは答えられた。上から与えられていなければ、あなたには私に対して何の権威もありません。ですから私をあなたに引き渡した者にもっと大きな罪があるのです。まあ、このところが特に、まあ、印象的といいますか、特徴的なところであると思います。ピラトにとってこのイエス・キリストの、まあ、態度、非常に驚くべきものであったと思います。自分を十字架につけようとする、つける権威のある、釈放する権威もある、そういう人間の前に立って全くこびることもしない、話したくないことは話さない、そういう態度を貫いている、まあ、そういうこのイエス・キリストの姿にピラトは本当に驚いたのではないかと思います。私に話さないのか、私にはあなたを釈放する権威があり、十字架につける権威もあることを知らないのか、こう、これは本当にピラトの率直な驚きではなかったかと思います。逆にですね、ピラトの方が弱々しい、自信のないような態度をとっているわけですね。まあ、先ほどから何度も見ているように、ピラト自身の判断ですね、確信としては、このイエス・キリストという人間は十字架につけて死刑にするような、そういう人ではない、そんなに悪いことはしていない、そういう判断をすでに もう何度もしているわけですね。ちょっと振り返ってみますと、18章の38節の最後のところですね。彼らに言った私はあの人に何の罪も認めない。あるいは4節の最後のところですね。私にはあの人に何の罪も見出せないことがお前たちにわかるだろう。6節の最後もそうですね。私にはこの人に罪を見出せない。何度も言ってるんですけれども、ピラト自身の判断、確信としてはイエス・キリストを十字架につけるような罪は犯していない、そういう判断をはっきりとしています。そしてイエスを釈放するような努力もしていた。しかし結果的には押し切られるような形で、人々の激しい言葉求め、それに押し切られていく中でイエス・キリストを十字架につけることにした。12節からのところですね。ピラトはイエスを釈放しようと努力したが、ユダヤ人たちは激しく叫んだ。この人を釈放するなら、あなたはカエサルの友ではありません。自分を王とする者は皆カエサルに背いています。この言葉はピラトに対する、ある意味で脅しですね。この人を釈放しようとするなら、あなたはカエサルの友ではない。ピラトは、ローマ総督という立場でありました。これはローマ帝国がこの地方、パレスチナ地方を支配するにあたって建てていた、総督、支配者であります。ピラトはこの地方を支配する立場にありましたが、これはローマ帝国ですね、皇帝のもとに建てられている、そういう立場、権威であります。でそのことを民衆も知っているわけですね。ですからその痛いところをつく。もしイエスを釈放しようとするならば、それは皇帝に、あなたのもっと上にいる皇帝に背くことになるぞ、皇帝に背く者として告発する、そういうふうに言って脅しているわけです。でそうなってしまうと、このピラト自身がですね、皇帝に背く反逆者になる、あるいはこの地方をふさわしく治められていない、そういう問題にもなってしまう。そのように脅されるわけですね。そしてこれに押し切られるような形でピラトはイエス・キリストを十字架につけることにします。14節からのところ今度見ていきたいと思いますが、その日は杉越の備え日で、時はおよそ第6の時であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。見よ、お前たちの王だ。彼らは叫んだ。覗け、覗け、十字架につける。ピラトは言った。お前たちの王を私が十字架につけるのか。祭司長たちは答えた。カエサルのほかには私たちに王はありません。ピラトはある意味でですね、皮肉でしょうかを持ってユダヤ人たちを侮辱するわけですね。イエス・キリストを指して、これがお前たちの王だ。鞭打たれ、惨めな姿になっている。このイエスがお前たちの王だ。そう言って、むしろユダヤ人を蔑んでいるわけですね。で、もしかするとこのように言うことによって、ピラトは何とかして、ユダヤ人たちがこう思いを変えて、イエス・キリストを十字架につけるのをやめるようにする。そういったことをもしかすると意図していたのではないかとも思います。それよりもむしろ侮辱する意図が大きかったとは思いますが、あなた方の王を十字架につけてしまってよいのか、本当にそれでいいのか、そういう確認の意味もあったと思います。でも祭司長たちははっきりと言うわけですね。カエサルの他には私たちに王はありません。 まあ、これはそれほどまでにこの祭司長たちユダヤ人の指導者たちははっきりとイエス・キリストを十字架につけることを望んだ、まあ、そしてこれはある意味ですごい発言ですね。イエス・キリストよりもカエサルを王として望むとはっきりと言っています。でこれは非常にこう本質を示していると思いますが、祭司長あるいは律法学者たちはユダヤ人でありながら聖書の言葉律法を教えられていながらイエス・キリストではなくてローマ皇帝を自分たちの王とした主なる神によって使わされたメシアイエス・キリストではなくて、そしてそのイエス・キリストは退けてカエサルを王としたということですね。で、このようにして、まあ、まさに聖書で言われている通りにイエス様も何度もいろいろな例えを用いて語ってきたようにユダヤ人たちは父なる神が使わせてくださったメシアイエス・キリストははっきりと拒んでむしろ外国の王ローマ皇帝を求めた、まあ、そのことがこうはっきりと表されている、まあ、これは聖書が予言して語ってきたこと、それがまさに成就しているとも言えるところであります。でただこのピラトあるいは祭司長たちの姿そして民衆の姿というのはよく考えてみると私たち人間の姿を本当に正直に表しているのではないかと思います。人間の権威や権力の限界また同時にそのような限界ある人間の権力に振り回されてしまう私たちの姿がここにあるのではないでしょうか。ピラトはこのユダヤ地方の総督でありました。ローマ帝国の下でこの地方を支配するために建てられていた。ですから、まあ、ある意味で支配者、権力者でありますが、でも無限の権力を持っているわけではない。常に限界のある権力です。人間の権力というのは常に限界があります。ピラトはこのローマ帝国、皇帝のもとに建てられているに過ぎない。まあ、ですから、もしかすると皇帝からその立場を追われる。あるいは退けられるそういう可能性もある、まあ、ある意味で、皇帝の顔色を伺わなければならないそういう立場であります。人間の支配者権力者というのは常にそういうものではないでしょうか。常に、まあ、上司といいますか上の立場がいる、まあ、誰かがその人を評価する、まあ、そして、そのもとに権威権力が与えられている。その人自身に何かですね、無限の権威や権力を持つ、そういう人は人間の中にはいないわけですね。企業のトップと言えるような社長も、今度は株主に評価されることになる。あるいは国のトップである首相、あるいは大統領、それも民衆によって選ばれ、支持されなければならない。このように人間の王や支配者は何らかの制度とか仕組みのもとに立てられている。本質的に権威や権力を持っているわけではないですね。ですからある意味で弱みにつけ込まれる、まあ、民衆はですねカエサルの権威を持ち出してピラトを脅すわけですね。でこういう民衆の姿も、まあ、まさに私たち自身の姿ではないでしょうか。誠の神である主そのお方を本当に認めるのではなくて都合の良いように王や支配者をいろいろな時に利用する、まあ、ある時はですねある王を、まあ、非常にもてはやしてある時はまた別の時には別の王をもてはやす自分の都合の良いように権力を利用しようとする、まあ、そして結局はですね、誠の神である主の権威は、まあ、認めようとしない、 そういう姿がここにあるのではないでしょうか。まあ、そして結局はですね、誠の神の権威を拒む、誠の神から使わされたイエス・キリストさえも拒む、そして都合の良い時だけカエサルが王である、そういうふうに言うわけですね。ですから、まあ、民衆は権や権力は持っていませんけれども、人の支配者、人の権威を都合よく利用して、表面的にカエサルが王ですと言ってカエサルの権威を利用しようとしている、自分のしたいことをするようにするために表面的に権威に服従し利用しようとしている、そういう民衆の姿がここに表されています。で、こういうピラトや民衆の姿、これがやはり私たちの姿ではないかと思います。虎の威を借りる狐という言葉がありますけれども、私たちやはり都合の良いように人の権威や権力を利用しようとする、まあ、そして逆にそれに振り回される時もこうある、そういう姿が、そういう私たちの姿がここにもあると思います。まあ、そしてこのような私たちの姿と全く対照的なのがイエス・キリストの姿ではないでしょうか。イエス・キリストは誠の権威が本当にどこにあるのか、それを見抜いていました。天に、父なる神にだけ誠の権威がある、そのことを知り、そしてその権威に服従しておられました。ですから、この裁判の場においてもピラトを極端に恐れることはない。ピラトの顔色をうかがうようなことをする必要がない、まあ、あるいは最主張人々さえも恐れる必要がない。十字架を前にしながらも全く毅然とした態度でいることができた。見せかけではない本当の権威を見抜いて、本当の権威、誠の神主に従おうとしておられた、そういう姿を見ることができます。そしてこの十字架の姿を見るとき、私たちやはりイエス・キリストに何か違ったものを感じるのではないでしょうか。人間的な権威に振り回されず、誠の権威、父なる神の権威に従おうとする、そういうイエス様の姿にある種の神々しささえも覚える、そういうことがあるように思います。で、この聖書の箇所をですね、ヨハネの福音書19章においては王という言葉が繰り返されています。イエス・キリストこそ誠の王であるということ語られております。人々、群衆やピラトは侮辱の意味でお前たちの王だ、ユダヤ人の王だと呼んでおります。しかし聖書は全く違った意図で、いや、イエス・キリストこそユダヤ人の王である、いや、ユダヤ人だけでなく全ての人の王である、そういうふうに言おうとしているのではないかと思います。ピラトやこのローマ兵や群衆はあざけりの意味で、こんな人がお前たちの王なのか、そういうふうに言うわけですけれども、同時に聖書は、いや、イエス・キリストこそが、このお方こそが誠の王であると語っております。19節からのところですけれども、ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた、それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書かれていた。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。それはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていた。まあ、こうして実際にイエス・キリストこそユダヤ人の王であるということが、ユダヤ人だけでなくこの当時のローマ、ギリシャの人々にもはっきりと読まれるように、まあ、多言語でいろいろな文字で書かれ、 全世界に示された。十字架においてこそ、このお方こそが、十字架につけられたこのお方が誠の王であるということが示されている。非常に逆説的ですけれども、十字架においてイエス・キリストは王座に就かれました。罪人の贖いを成し遂げ、信じる者を罪と死からまた滅びから救い、ご自分のものとして勝ち取られた。実は、この場所こそ人間的には決して王のつく場所とは思えないわけですけれども、イエス・キリストは十字架において王座に就かれた。そしてそのように聖書は語り、私たちに示し教えていると思います。パウロの書いた手紙、ピリピ人への手紙の2章を開いてみたいと思いますが、新約聖書の396ページ、ピリピ人への手紙の2章、新約聖書396ページ、ピリピ人への手紙の2章、6節から9節をお読みします。キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。イエス・キリストは神の御姿であられる方なのに、神としてのあり方を捨てて、ご自分を虚しくして、私たちと同じように人となられた。人としての生涯を歩まれた。そして最後には十字架の死にまでも従われた。でこのような姿を、私たちは普通ですね、権威あるもの、王や支配者とは認めないわけですね。でもどうでしょうか。ピラトの姿を見てもそうですけれども、人間の王というのはやはり虎の威を借りる狐、私こそ王である、支配者である、俺には力があるんだと言って、何かふんぞり返ってただ威張っているだけ。そこに本当の権威があるのかということですね。でむしろイエス・キリストのようにご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、十字架の死にまでも従われる。そしてこの方を父なる神は高く上げて、すべての名に勝る名を与えてくださる。ここにこそ本当の力、権威が示されている。神が権威あるものとされたのは、十字架につけられたイエス・キリストの方である。ここにむしろ本当の権威、権力が表されているのではないでしょうか。で私たちもそういうことを少し気がついたり分かる時があると思うんですね。俺は偉いんだと威張って偉そうにしている人よりも、本当にへりくだれる人の方に、何でしょうか、人間的な凄みをこう感じることもあると思うんですね。いや、それ以上にイエス・キリストの場合はですね、見た目においては罵られ、あざけられ、十字架につけられて死ぬわけですけれども、しかしここにむしろ本当の権威、誠の王としての姿が表されているわけですね。聖書は十字架につけられた主イエス・キリストこそ私たちの王であると語っております。ここにこそ誠の権威があるということを聖書を通して教えていただきたいと思います。そしてこのように誠の権威を本当に教えられていくとき、私たちは見せかけの権威、 それに振り回されなくて済むのではないでしょうか。ピラトやユダヤ人たちのように何か人間的な権威に振り回され恐れるのではなくて、父なる神の誠の権威、それを恐れ、それに従うものでありたいと思います。十字架につけられたイエス・キリストこそが誠の王であるということ、このことを信仰を持って受け止め、このお方に従っていくものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、今日御言葉を通して特に十字架の箇所から教え導いてくださることありがとうございます。主イエス様こそ誠の王であるお方であるということ、御言葉を通して本当に教えてくださいますように。そしてその中で私たちが人間的な権威から支配から解放され、自由になっていくことができますように、ただあなただけを恐れ、あなただけに従うものとなっていくことができるように、どうか導いてください。何よりも十字架のイエス様をあがめ従うものであることができますように、どうぞ導いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。